感染症とはどのような病気か。1、感染とは何でしょう。私たちは様々な病気にかかります。病気の中で微生物等、細菌、ウイルスなどにより起こるものを感染症と呼びます。微生物が私たちの体の中に入り、感染、中1が成立すると病気が起こるわけです。中1、感染という言葉をもう少し考えてみます。微生物が私たちの体の中に入ると増殖を始めます。この状態を感染が起きたと定義します。例えば、インフルエンザウイルスは気道の粘膜から皆さんの体、粘膜表面の細胞の中に入り増殖を始めるわけです。中終わり。したがって、微生物がどのような経路で私たちの体の中に入るかを知り、それを断つことにより感染症を予防することができます。2、私たちの体にはたくさんの微生物が常在しています。私たちの体には1で述べたように多くの微生物が存在しています。中2、例えば大腸菌という細菌があります。この細菌は私たちの大腸の中に住み着いています。常在していると言います。が、普段は細胞の中に侵入することはありません。こうした状態を定着と呼びます。大腸菌は腸の中に豊富にある栄養分を利用して生きているわけです。中終わり。特に外界と接する消化管、口、食道、胃、小腸、大腸など、や、気道、鼻、口、気管、肺など、の表面には細菌が常在しています。これらの細菌は、体の奥深くに侵入、感染、することは通常ありません。3、感染しても、必ずしも症状が出るとは限りません。インフルエンザウイルスに感染し、発症すると高い熱、咳、関節や筋肉の痛みなど様々な症状が出ます。症状を伴う感染を牽制感染と呼びます。一方、感染しても症状の出ない場合もあり、不牽制感染と呼びます。感染症の中には牽制感染を示す人の割合の高いものと低いものがあります。例えば、麻疹、はしかは感染が成立した場合、ほとんどの人に症状が出ます。これに対し、ウイルス性肝炎は感染が成立しても症状が出ないことがしばしばあります。保育園児の年齢では感染しても9割には症状が出ないとされています。また、症状が出た場合でも、風邪と同じ症状のみのことも多いため、ウイルス性肝炎に感染したかどうかは血液検査をしなければわかりません。3、感染症の治療は主として感染による症状のある場合に行います。以上のように微生物が私たちに症状を起こすのは感染が成立した場合、それも牽制感染の場合だけです。治療が行われるのは主としてこうした場合です。治療にあたって最も重要なのは、微生物の増殖を止め、減らすことです。抗生物質は、こうした作用のある薬です。中3。微生物の増殖を止める薬には、次のようなものがあります。抗菌薬、抗生物質、細菌の増殖を止める薬、抗ウイルス薬、ウイルスの増殖を止める薬、インフルエンザにかかった時に投与する抗インフルエンザ薬がその例です。抗心菌薬、心菌カビの増殖を止める薬、中終わり。しかしながら、微生物の中には増殖を止める薬がないものも多くあります。特に保育園で流行する病気の多く、風邪、ウイルス性胃腸炎、手足口病、ヘルパンギーナなどは原因となる微生物の増殖を止める薬がありません。 こうした病気が治癒するには、私たちの免疫、疫病を免れるために私たちの体が備えている仕組みのことです。の働きで微生物の増殖を止めることが必要です。保育園に通う乳幼児の場合、免疫が大人に比べて未発達ですので、微生物の増殖を十分に止めることができない場合があります。したがって、保育園児は大人に比べて感染症に弱いと考える必要があります。4. 予防接種。3で述べたように、保育園児は免疫が未発達です。一方、保育園では、園児と職員とが接触するため、感染の成立する機会が家庭よりも高いと考えられます。このため、園児を感染から守る予防接種が大きな意味を持ってきます。現在、乳幼児期に接種する予防接種には、2章以下で触れるように多くのものがあります。予防の対象となる病気、感染症には、3で述べたように治療薬のないものも多く含まれます。こうした治療薬のない病気から園児を守るためには、予防接種がどうしても必要です。また、園児の中には予防接種を接種したくても、体質的に予防接種のできないお子さんも含まれます。こうした予防接種を受けることのできない園児を感染症から守るためには、周囲の園児が予防接種を受けることが大切です。皆が予防接種を受けることで弱いお子さんを守るという考え方です。妊娠初期に妊婦が風疹にかかると、赤ちゃんが先天性風疹症候群になることがあり、近年問題になっています。風疹の予防のためには風疹ワクチンが効果的ですが、風疹ワクチンを妊婦に接種することはできません。このため、配偶者に風疹ワクチンを接種することが推奨されています。これも、妊婦という弱い立場の人を守るために、周囲の人がワクチンを接種する良い例です。